今日は詩編から離れてヨハネの福音書の第4章から見ていきたいと思います。有名なサマリアの女性を導かれた箇所です。7節から15節御言葉を拝読いたします。では読ませてください。新約聖書182ページ、ヨハネの福音書4章の7節から15節。一人のサマリアの女が水を汲みに来た。イエスは彼女に、私に水を飲ませてくださいと言われた。弟子たちは食物を買いに町へ出かけていた。そのサマリアの女は言った。あなたはユダヤ人なのに、どうしてサマリアの女の私に飲み水をお求めになるのですか。ユダヤ人はサマリア人と付き合いをしなかったのである。イエスは答えられた。もしあなたが神の賜物を知り、また水を飲ませてくださいとあなたに言っているのが誰なのかを知っていたら、あなたの方からその人に水を求めていたでしょう。そしてその人はあなたに生ける水を与えたことでしょう。その女は言った。主よ、あなたは汲むものを持っておられませんし、この井戸は深いのです。その生ける水をどこから手に入れられるのでしょうか。あなたは私たちの父ヤコブより偉いのでしょうか。ヤコブは私たちにこの井戸をくださって、彼自身もその子たちも家畜もこの井戸から飲みました。イエスは答えられた。この水を飲む人はまた乾きます。しかし私が与える水を飲む人はいつまでも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。彼女はイエスに言った。主よ、私が乾くことのないように、ここに汲みに来なくてもよいように、その水を私にください。この女性に会うためにイエス様は普段付き合いをしないで寄り道して、ユダヤとガリラヤとの往復の間、サマリアは迂回するんですけども、どうしてもサマリアを通っていかなければならなかったと使者ヨハネは伝えています。イエス様があえてサマリアを通って行こうと弟子たちに告げたはずですけども、弟子たちもどうしてだろうと思いましたけども、ここで起こった出来事を通して、あ、神様の導きがあってイエス様はあえてこの道を通り、この糸に座って自分たちが食料を調達に行くのを待っておられ、そこに神様がご計画された通りにこの女性が来たのだということを気づいたのでしょう。この箇所から私たちも主に導かれていただいて、この恵みの水を求めて主から受けられるようにしていただきましょう。さて、この背景は有名な箇所ですけど、改めて短く確認いたします。イスラエルの生活、それは、朝晩は涼しく、そして日中は暑い、しかも乾燥地帯ですので、水はもう大変貴重なもので必要なものです。例えて言えばですね、 この現代社会ですとひねればすぐに飲み水があるっていうのは私たちの国では当たり前ですけども、今でも当たり前ではない地域があります。そして、遠くまで、井戸は貴重ですので汲みに行かなくてはいけないという状況がありました。そして日中は暑いので、大抵の場合朝涼しいうちに皆水を汲みに行きますし、その働きは女性たちの仕事でもありました。そうは言ってもイエス様と一行は旅をしてここに来たのですけども、もう昼間になろうとしていました。普通ならば日中に井戸に来る人はいないはずです。しかしあえて暑い日中に水を汲みに来た女性がいました。人目を避けてです。寝坊したとは書かれていませんので、おそらく人目を避けてのはずです。ユダヤ人は羊を大切にしました。そして、信仰を大切にしていましたけれども、サマリア人は混血の民族でした。祖先も同じだとしてもですね。また、いろんな宗教とごちゃごちゃになっていた民族でした。また、エルサレムが中心の礼拝をユダヤは守っていましたけれども、サマリアは、そこに行くことを良しとせず、自分たちの地にあるゲリジム山という山で礼拝を捧げていました。そういうわけでいろんなギャップがあって、特にユダヤ人たちは、彼らを汚れていると言って、できるだけ付き合わないようにしていたのです。そんな中でユダヤ人でありますイエス様と弟子たちは必然のこととしてここを通過します。イエス様は一人で弟子たちを待っていて井戸に腰掛けていたという状況です。そしてやってきた女性に水を飲ませてくださいと頼みました。女性は、はいとは言えませんでした。人に会いたくなかったのに、しかもユダヤ人の男性に、どうして声をかけられるんだろうかと、いぶかったんです。するとイエス様の方からまた声がかかりました。神様の賜物、プレゼントを知って、水を飲ませてくださいと、あなたに言っているこの私が誰かを知っていたらあなたの方からその水をくださいと求めていたでしょうと、彼女にとっては意外な答えです。だってどこから水をくださいと水を汲みに来た自分に頼むものがどうして求めるんでしょうかと、思ったでしょう。そして、自分たちに、大切に与えられた井戸のことを、誇っていましたが、イエス様がこう言うんです。この水を飲む人はまた乾きます。しかし私が与える水を飲む人はいつまでも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり永遠の命への水が湧き出ますと。まるで何と言いますか、今発明品でですね、携帯用水道蛇口というのがあってですね、どこ行ってもですね、 ひねったらいつでも水が飲める。それどころか、ひねったら体中に水分が補給できるとなったら、どれだけ旅をするとき便利かなと思いますけども、そんなことをイエス様はおっしゃったんです。しかしそれは、神様の命の水が、その人のうちに、与えられていつも満たされる、救いを表した、ものでした。そんな夢のようなことがイエス様から与えられる、尽きない食物、尽きない命の水が与えられるとイエス様は伝えました。そんな夢のような話があるかどうか。彼女は人生に苦労したはずですから、そんなものを求めてもがっかりするばかりだという人生だったと思います。しかし彼女はイエス様を見て期待したんです。そしてくださいと言ったんです。そして彼女は気づかないうちにこの方が救い主だと認めて、もしかしてこの方かもと言って人々に伝えるように変わりました。私たちが神様の恵みを知って求めていただくのもよく考えると不思議です。普通の人はなかなかそこまで至らないんですけども、いろんな出会い、いろんな発見、そして不思議な心の変化があって私たちは神様を、救いを求めるように、期待するようになって求めます。そして求めるものはいただくのです。私たちがそのように導かれるのは偶然のように思いますけども、神様にとっては必然だったんです。どうしてもこの人のところに導きがなければならなかったと神様は決断して、機会を与え、また人を使わし、そしてその人と関わることを通して求める心、このままではいけないということを気がつかせて、それでがっかりすることもあるでしょうけども、もしかしてこれが救いなのか、この方が救い主なのかという求める心を起こさせ、そして期待させ、信じさせるように導いてくださるんです。そのような出会いや気づきや期待が与えられたときに、私たちはぜひ受け取ってほしいんです。水を汲むものを持ってないのに水を与えるなんて難しいでしょう。同様に、こんな神様とは関係なく歩んできた私たちが救いを受ける、あるいは神様に奉仕する、また伝道者牧師になるなんていうことも考えにくいことですけども、神様は不思議に私たちがおのずと気づいて、そして求めて受けるように導いてくださるんです。私たちは救いの証をしますけども、どうしてそうなったかというとなかなか説明できないと思います。でもそこに神様のご計画があったことを覚えましょう。そしてこれからもそうです。もしやして本当に大丈夫かなと、いろんな 迷いがあると思いますけども、この女性が言ったように、その水を私にくださいと、そのように求めましょう。その時神様は与えてくださいます。このサマリアの女性の背後にいろんなことがあり、また彼女は変えられました。同じように神様は私たちを導いてくださることを期待して、目を開き、また耳を澄まして、神様の導きを祝福をいただきましょう。どこから手に入れられるのでしょうかという疑問から、この水を私にくださいと変えられたように、彼女が変えられたように私たちも導いていただきましょう。お祈りいたします。天の父様、どうか私たちに声をかけ、気づきを与えてくださいますように、そして私たちが求めていただくことができるように、どうか期待を持って神様を待ち、また信じることができるように導いてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。